聖書をお読みいたします。旧約聖書詩編35編1節から16節まで866ページになります。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。大盾と盾を取り、立ち上がって私を助けてください。私に追い迫る者の前に、槍を構えて立ちふさがってください。どうか私の魂に言ってください。お前を救おうと。私の命を奪おうとする者は、恥に落とされ、あざけりを受けますように。私に災いを図る者は、恥ずかしめを受けて、退きますように。風に飛ぶ、もみ殻となった彼らが、主の使いに追い払われますように。道を暗闇に閉ざされ、足を滑らせる彼らに、主の使いが追い迫りますように。彼らは無実な私を滅ぼそうと網を張り、私の魂を滅ぼそうと落とし穴を掘りました。どうか思わぬ時に破滅が望み、彼らが自ら張った網にかかり、破滅に落ちますように。私の魂は主によって喜び踊り、見救いを喜び楽しみます。私の骨はことごとく叫びます。主よ、あなたに並ぶものはありません。貧しい人を強いものから、貧しく乏しい人を搾取するものから助け出してくださいます。不法の証人が数多く立ち、私を追求しますが、私の知らないことばかりです。彼らは私の善意に悪意を持って答えます。私の魂を滅ぼそうとして子供を奪いました。彼らが病にかかっていたとき、私は荒布をまとって断食し、魂を苦しめ、胸の内に祈りを繰り返し、彼らの友、彼らの兄弟となり、母の死を悼む子のように嘆きの衣をまとい、うなだれて行き来したのに、私が倒れれば彼らは喜び押し寄せます。私に向かって押し寄せ、私の知らないことについて私を打ち、止めどもなく引き裂きます。神を無視する者が私を囲んで嘲笑い、私に向かって歯を剥き出します。もう一箇所、新約聖書、マルコによる福音書、第12章、1節から12節まで、新約聖書の85ページになります。イエスは、例えで彼らに話し始められた。ある人が、ぶどう園を作り、花器を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ぶどう園の収穫を受け取るために、しもべを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちは、このしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り、侮辱した。 さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人、愛する息子がいた。私の息子なら、敬ってくれるだろう、と言って、最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ。さあ、殺してしまおう。そうすれば、相続財産は我々のものになる。そして、息子を捕まえて殺し、葡萄園の外に放り出してしまった。さて、この葡萄園の主人はどうするだろうか。戻ってきて、農夫たちを殺し、葡萄園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。祈祷を捧げます。主なる御神様、受難節の第二の真実の礼拝を守れる幸いを感謝いたします。御言葉をどうぞ私たちが心を開いて受け止めることができますように。教会に連なる一人一人の信仰の歩みを、どうぞこの新しい一回りもお支えください。あなたの御心を痛めることがないように、私たちの日々の生活をお導きください。病の方々がいらっしゃいます。困難や苦しみを抱えていらっしゃる方々がおられます。そのようなお一人お一人を格別にお覚えくださいますように。また私たちの胸には多くの高齢の皆さんがいらっしゃいます。年とともに体が衰え、動くことすら困難になってまいりますけれども、どうぞそのような私たちの生を顧みてくださり、最後まであなたのもとに生き続けることができるように力をお与えください。私たちの信仰の群れをどうぞ祝してください。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。罪の親石、人生の力と題しまして御言葉を取り次ぎます。イエス様が語られた葡萄園と農夫の例えから学びます。で、最初にこの例え話の位置づけを申し上げておきたいのですが、イエス様がエルサレムに入城されて、つまりそれはイエス様のこの地上の最後の一週間の始まりなわけですけれども、最後の一週間の三日目にエルサレム神殿で行われたこの五つの論争物語があります。で、この中に今日の例え話は挟み込まれるように置かれていますので、受難という大きな枠組みの流れの中にこの例え話が 位置づけられていることを確認しておきたいと思います。ストーリーを要約するとこうなります。ある人がブドウ園を作りました。それを農夫たち、まあ俗に言う小作の人たちですけれども、小作人たちに貸して旅に出ました。収穫時期になったので、まあ地主でありブドウ園主であるオーナーは一人のしもべを雇って収穫の分け前を取り立てようとします。でしかし農夫たちは送られてきたそのしもべを袋叩きにして手ぶらで返したとあります。でそこでオーナーはまた他のしもべを送るのですが、そのしもべはやはり殴られたり殺されたりします。でさらに何人もしもべを送っています。しかし同じような目に皆合わされているのです。とうとう最後にオーナーは最愛の一人息子を使いに出しました。すると農夫たちはブドウ園という相続財産を得るためにこの跡取りをも殺してしまいます。そこでブドウ園のオーナーはむごいことをした農夫たちを殺してブドウ園を他の人々に与えるだろうというのがイエス様の話の結論です。農夫たちは最後に使わされた一人息子を殺してしまうのですから、このオーナーを神様というふうに考えれば、この最愛の一人息子を殺すというのはイエス様を殺すということになります。神様の最愛の息子を殺してしまう、これは受難の物語の中にはめ込まれているわけですから、そのような理解ができると思います。神様は農夫たち、つまりイスラエルの民を滅ぼしてその地を他の人たちに与えるに違いないと旧説に書かれています。マルコ福音書を読んだ初代の教会の人たちはこうした表現からローマ軍によるエルサレム滅亡と占領と破壊ということを現実のこととして読み取ったかもしれません。農夫は先ほども申し上げましたように小作人というふうにも訳されます。で、小作人といえば普通は必ず対立的に、まあ、地主という存在が出てくるわけでありまして、話の背景にこの地主と小作人の争いがあったと捉えることは可能です。で、実際調べてみますと当時のパレスチナ、特にガリラヤ地方には外国に住んでいる不在地主が所有する土地がかなりあって、その土地を耕す小作人が現地で雇われるという図式がありました。しかしこの例え話では地主の搾取に苦しんで怒りに燃えた小作人たちの反乱を描くということが目的ではないと思います。 いわばそのような社会背景を借りまして、暗にこのイスラエルの指導者たちに虐待された旧約の預言者たちに言及をしているのかもしれません。ですから、この例え話は、最高法院をサンヘドリンと呼ばれますけれども、この議員、議会を構成していた、この議員たちに対しての当てつけとして語られたものではないかと考えられています。で、12節を見ますと、イエス様の話を聞いた、祭司長、律法学者、長老たち、これはその前の部分からずっと出てくるんですけれども、その話が自分たちに当てつけられたものだということに彼らは気づいたので、イエス様を捕らえようとして動いたけれども、そこには群衆の目があった。彼らは群衆を恐れて、イエス様を捕らえずに残して立ち去ったと書いてあります。また、外国の地主と言いますと、異邦人を連想することもできると思います。神様の言うことを聞かないユダヤ人よりは、素直に神様の言葉に耳を傾ける異邦人の方に神様の憐れみ、恵みは向けられているといったこの初代の教会の発想もここには含まれているかもしれません。まあ他にもいろいろ考えられることがあるのですけれども、まずはそうしたことを頭の隅に置きながら、例え話の意味を探っていくことにいたします。一言で言いますと、この例え話は、イスラエル民族の信仰の歴史に関わっています。で、その理由はいくつかあるのですけれども、第一に、このブドウ園というのは、イザヤ書の5章1節から7節に出てきますブドウ畑の歌、そこの箇所と同じようなイメージで描かれているのです。で、イザヤ書の構成に従いますと、狭い意味ではブドウ園はイスラエルを表します。で、農夫はその世界の宗教指導者たちを表します。で、もうちょっと広い意味にとりますと、この世は神様のブドウ園であって、農夫たちというのはそこに生きる人々だということになります。使わされたしもべたちは旧約の預言者でしょう。そして一人息子とはイエス様に違いないと私たちには思えます。旧約の歴史を振り返ってみていただきたいと思います。神様はイスラエルの民を特別な存在として選ばれましたけれども、彼らは先民の歴史を果たしませんでした。いろいろな責任を神様に対して持っていたはずなのに、その責任をおろそかにいたしまして、神様に反逆をいたしました。預言者というのは、そのイスラエルに警告を与えたり、救いを確かなものとするために、使わされた人たちのことです。ブドウ園のオーナーが使わすしもべは、 まあ、しもべと訳されていますけれども、これは奴隷と訳される言葉でもあります。で、使わされるのは預言者ということになるのでしょう。しかしイスラエルはその預言者たちの言うことに真摯に耳を傾けませんでした。それにもかかわらず神様はイスラエルと人類を愛して一人のキリストを地上に使わされました。それはどういうことかと言いますと、旧約の時代には預言者たちによりいろんな方法で先祖たちに語られましたけれども、今は御子イエス・キリストによって私たちに語られているのだという理解がマルコに、あるいはそのマルコが属した初代の教会にあったと思います。祭司長とか立法学者たちに代表される人々が私たちの信じるキリストを殺したのだ、もしかすると我々の心にもこの悪い農夫が巣くっていて、キリストを場合によっては追い出して彼を捨てて殺そうとするかもしれない、そういうこの何と言いますか、受難に関わる思い、預言とも呼ぶべきものがこの例え話には込められています。十節には、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったと書かれています。これは詩編の118編からの引用でありまして、まあ、非常に象徴的な言い回しでありますけれども、ご存知のように隅の親石というのはこの日本建築に例えますと、まあ、大黒柱みたいなものです。家を建てる場合に一番重要な位置を占めていて、その建築の際の基準となる角石のことですね。で、引用された詩編の句の意味は、大工さんたちがこれは不要だと判断して捨てた石が実は最も重要な隅の基準の石であった。これは神様がそのように用いられたのであって、人間の理解を超えたことであった、そういうことです。で、もう少し突っ込んで言いますと、これは著者マルコの例え話理解に関わってくると思うのですけれども、例えというものは本来その分かりにくいことを具体的に説明しようとするその教育的な助けではなくて、神様について何かを伝えようとすれば例えによるしかないのだ、そういうマルコ自身の理解がここには表明されていると思うのです。例えとして語られたことに対して、それを聞く者がイエスノーをはっきりと表明しながら自らその中に身を投ずることによってだけ、その例えの内容は理解されます。ですから聞く者の明確な信仰不信仰、それによって本来の内容理解の可否が決まるのだということなのです。聖書は 不信仰な人が読んでもそれは何の薬にもなりません。けれども信仰を持って聖書を読むときに、そこには聖霊が働き、私たちには真理が示されます。真理を分からせてくださるのは信仰を置いて他にないということです。私たちの人生にとってイエス・キリストはそういうお方として存在されておられるということが少しずつ分かってまいります。イエス・キリストは私たちの人生の大黒柱であり、隅の親石なのです。私たちの人生の基準はこのイエス・キリストであって、私たちは彼によって導かれ、彼によってのみその本来の生涯を全うすることができます。人の目には不思議に見えることがたくさん起こりますけれども、それは神様がそのように定めたのです。なぜならば神様は歴史を導かれるお方だからです。最初にイエス・キリストの受難という大きな枠組みの 中でこの例え話は位置づけられている、そのことを確認しておきたいと申しました。で、このイエス様の受難に関して例え話のどこが関わるかといいますと、オーナーの最愛の一人息子の殺害の出来事です。この愛する息子の殺害というのはイエス・キリストの十字架による殺害に重なるのです。ブドウ園が他の人たちに与えられるというのは、先ほども触れましたけれども、イエス・キリストを信じる者に十字架の死と、そこからの復活から神様の人類救済計画が実現するということです。他の人たちという表現が異邦人を示唆するものであるならば、私たちは間違いなく異邦人の一人です。日本というこの国に生まれた私たちがどういう存在かといえば、間違いのない異邦人であります。しかし教会はその異邦人の壁を越えました。教会は世界に広がった信仰共同体という大きな世界であります。今日は受難節の第二の主日ですけれども、イエス様の十字架と復活がどんなに深く私たちの人生に関わっているのかということに、皆様と一緒に思いを馳せたいと思います。祈りつつ受難節の歩みを続けてまいりましょう。お祈りを捧げます。主なる神様、この世のあらゆる敵対者に対する復活の勝利を証言する聖書の御言葉をいただき感謝いたします。イエス様のたどられた受難の道を想起しながら、私たちの不信を悔い改めさせてください。あなたの前に空手でその恵みに預からせてください。 この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌528番あなたの道を歌います。
共に歌う